ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
僕もその人事やってますけど、これ人事なんて言われるんですよね。ね、こうポッドキャストやって、
ポッドキャストもそうやし、
本やって、街づくりやって、これ何どこが人事なんて言われるんですけど、
僕と私とハブチンさん、まあ週1ぐらいでね、ミーティングするんですけど、
もう
だから私の愚痴を聞いてもらってる感じ、感じなんですよね。
でもめちゃくちゃその、なんだろうな。そんなめちゃくちゃアジェンダあるわけじゃないですよ、毎回、なんだけど、でもこの1年だいぶ変わりましたよね。
変わりました、本当に、だからそれこそやっぱり私事業承継なのもあって、あの合理性じゃないけど、やっぱもう資本主義に染まりきってた感じやったんですよ。
確かに確かに。
だけどハブチンさんたちとかに会って、なんかそんな合理性求めなくていいんや、なんかほらもうすごい、言い方悪いですけど、ほわっと。なんかこの人、好きなことだけやってるみたいな。
本当にクマなんですよね。
で、そう、打ち合わせも、普通、その会社のコンサルって、やっぱ売り上げがどうで、どう伸ばしていきましょうとか、こういうふうに社内改革していきましょうみたいな、結構コンサル側からこうしろ、ああしろって言われることが多いイメージやったんですよ。全然なんもないの。
いや、このポッドキャストも。
私の愚痴期。
まあ、いやなんか、これも僕ちょっとやりたいなと思ったんですよ。楽しい。この佐野さんも、なんか神戸のね、つながりあんま持って、
そう。私もほら、あの、よそもんなんで。
いや、よそもんちゃうし、何十、十年も今
から。ほら、神戸に出稼ぎに来てますみたいな、ずっと言ってるぐらい、あんまちょっとアウェーやったんです。で、建築関係者でももともとなかったんで、あの事務所協会もアウェーやし、神戸もアウェーみたいな感じやったんで、でもその古典ラジオを通じて、まあなんか古典ラジオが好きっていう、こう心理的安全性みたいなところから、まあちょっと仲良くしてもらって、で、そこういう人事みたいなやってますよっていうところから、もっとガチガチに型にはめられると思ってたんです、うちの会社を。だけど全然逆にはめてくれないっていうか、ある意味ほったらかし。でもそのおかげで本当にね、私今5期目になったんですけど、4期目までガッチガチやったんが、ハブチンさんたちといろいろお話ししてて、やっと腹をくぐったんですよね。自分のやりたい会社にしていいんだっていうか、自分のやりたいようにやってみようって腹をくぐれた、
そうそう、
それ本当ありがたかったですし、だそこからなんかもちろんいろんな人に会いたいってすごい思うようになったんですよね、その異業種の方、今までやっぱ同事務所協会では建築業界で顔と名前を覚えてもらうかみたいな、結構必死やった、
ちょっと仕事っぽい、
そうそう必死やったんですけど、もういいかってなって、それよりはいろんなこう業界のいろんな知識と経験を持っている人だから、もうさっきおっしゃってたみたいに、今すぐそれが自分のためになるかっていうか、仕事につながるか、まあ言い方ちょっとあれですけど、お金になるかはわからないけど、いろんな人に会っていろんな考えや、ね、いろんな経験を知って、なんか最終それがうまく、このルート建築防災っていうか、その防災の方のなんか新しいやり方みたいなのに、なんか新しい発見ができたらいいなってすごい思えるようにやっとなったんです。ありがとうございます。
なんかね、佐野さんはそのいい意味で建築出身じゃないじゃないですか、
そうそう、だからね、分からないことが言います、分からないことが、
ホテル出身で、いろんな方とこう教養のこの対話を、まあこの何も起こらない日常楽しむってコンセプトも絡めてですけど、こうコミュニケーションするの楽しい人なので、なんかその分断するんじゃなくて、消防士の人と話聞いてもいいし、防災ガールと話聞いてもいいし、町の人と話も聞いてもいいし、っていう繋げられるっていうところが、なんか面白さだと思うんですよ。
もうそう、そういうこう防災に興味ある人とはも話したいし、全然興味のない人っていうか、他人事だと思ってる人とも喋りたいって本当思えるようにやっとなったんですよね。
それがもうそれずっとやってたらうまくいくに決まってるじゃないですか。わ、うん、かります。
はい。
もうこの感覚ありますよね。
みんなそうしたらいい。
みんなそうしたらいい。
みんなそうしたらいいですよね。
みんなそうしたらいいんですよ。
だからその浜辺さんの右輪のコンセプトとかも、うん、多分、うん、本当去年とかだったら、うん、へーぐらいな感じあったと思うんです。うん、でも今だから、
ああ確かにね、
そういうのが、あ確かにそういうことをやれたら面白いよなとか、うん、私も参加したいとか思えるようになんかやっとなったんです。
うんそうですね、
吉本バナナさんの本で、うん、なんか大人になるってどういうこと僕もずっと言いましたですけど、うんうん、なんか自分を極めることが人の役に立つようにできているっていう一節があって、うん、僕めっちゃ言葉好きで、うん、それはなんかその人の佐野さんのなんかその仕事っていうよりかは佐野さんらしくなることが結果役に立つようにできているっていうのが、
う
ん、なんか僕それはめっちゃ信じてて、
うん
そのらしさ、もうそれは、うん、僕で言うと子供の自分が出てる時とか、うん、普通に楽しい、やってみたい。うん、で、そのなの、それって多分ね、正解があって逆算して、こうだっていう思考じゃないですよ。うん、なんかもう、本屋やりてとか、本作りて、ポッドキャストなんかやって、
うん、
どうなるかわかんない
なんか、どうなるかわかんないけど、とりあえずやっちゃう。
なんか、今のさん、赤井さん、岩野さんの、ポッドキャストやったんですよ。
うんうん、
でその後は、岩野さんのなんか、赤いのさんのなんていうか、あの、なんかバーで、外国人の方って。
あの赤いのさんに、オープン赤いのっていうのをやられてて、うん、あれにね、この間行ったんですよ。
うんうん、
で、それ Facebook に載っけてて、
うん、
むちゃくちゃいい顔してたんですよ。
めっちゃ楽し
い。僕ね、それ見た時に、なんかポッドキャストやって
よかった。
よ
か
った
。あ、岩野さんがいい顔してたの？
いや、ね、あの、佐野さんがいい顔。
あ、佐野さんが。場にいられたっていうのもすごい楽しかったのと、うん、でもやっぱあの岩野さんはあの、まあ、ハブチンさんつながりでちょっと知ってたっていうぐらいだったんですよ、うん、でもやっぱポッドキャストをやって、うん、岩野さんの人となりをまあなんかよくわかるっていうか、
うんうんうん、
そこでねちょっとなんか距離がじ、うん、あの縮まってというか、
うん、
でオープンアカインドちょっとお誘いいただいたので、はい、行ってみたら、
うん、
面白かったんですよいろんな人がいて、うんね、
それのなんか写真見て、うん、まあこの僕この1年間、うんまあ、いろいろ大変なこういろんな時期とかもありながらやってのこの笑顔だったんで、
う
ん、なんかいろんなこと思い
ついて
めっちゃいいそうそうもうなんかこの写真めっちゃいい、
雰囲気が
なんか僕はすごいそこに感動してしまったんですよ、
うん、
なんかめっちゃいいなって、
うんうん、
そうたまたまあの岩野さんがイギリス留学時代の語学友の方が、うんはい、たまたま日本に多分旅行に来られてっていうか仕事をまあ絡めてて来られてたみたいなんですけどだからポッといらっしゃったんですよ、
うん、
だからその人たちと一緒にこうワイワイいろんなお話してっていうのがすごいなんか仕事と全然関係のない話ができたのもちょっと楽しかったのと、
うん、
やっぱ国籍を超えた交流みたいなのがすごい懐かしかったんですよね、
うんうん、もともとねあのバックパッカーっていうかワーホリされてたりとか、
ね、ワーホリしたりとかしてたのもあったんで、うん、あ昔こんなんやったなってすごい思い出しため
っちゃいいやん
っていうのがねちょっとまた新鮮だったですね、
うん、
本当に、
うん、だからあの、うん、ボランティアでも、うん、神戸の海外の人来た時の、ね、
そうそうガイドしたいみたい
な言ってて、いやそんなんやったらええやんって、
うんうん、
そういう授業もやったらいいし、
ね、
なんかコワーキングにしてそういう人が来てもいいかもしれないし、
ね、ほんまですね、
うん、
なんか本当今まで結構閉鎖的で、うんうちだけで自分たちだけで仕事するみたいな感じ、うん、まあ、うん、やってる仕事もニッチだったっていうか、うん、ニッチなのでなんか自分たちで完結するみたいな感じやったんですよね、うん、それがなんかちょっと扉を開いてもいいのかもしれないって思えるようになりました。
そうそうなんかこんな花本屋もそうですけど、ね、ちょっと開く2割ぐらい開くと、うん、
ちょい開きみたいな、
なんかいろんなアクシデントがこう、うん、ね起きて、ね、
うん、うん
でなんかこういう声だったりなんだろう、でも2割だから大きくなんか発信したり、うん、不特定多数に発信したら変な人来るかもしれないですけど、
うん、
もう誰も聞こえない場所で本屋やってる、聞こえない場所で本屋やってるとか、ポッドキャストも基本なんかそうめっちゃ聞かれるってわけじゃないじゃないですか、
うん、
でもなんか知る人が知ってめっちゃいいなって思ってくれて、うん、なんか採用につながったりとか、
うん、
うん、今回のその、ね、最初は僕あの古典ラジオの佐野さんの記事インタビューで僕、
う
ん、リボンで書かせてもらったんですけど、はい、今回ご入社される方が、うん、その記事読んでいいなって思ってくださった方で、なんかそういうなんだろうな、本音だったりその楽しいみたいなことを、うん、なんか残していくことが、
うん、
つながりを作っていって、
うん、
なんかいい感じになんか縁ができていくっていうのが、
うん、
なんか面白いな
って
思うんですね。
だから右はもきっとそういう場所なんだろうなって思います、
うん、
なんか価値観が合う人も合わない人もなんか包み込んでくれるような場所、
うん
う
ん
そうですね、
今後なんかどうやっていきたいとかあるんですか、
う
ん、
あそうですね今後の右は、
うん、今後の右は
あでもそれこそあれですね多分まあどうでしょうね、まあ、一方で、うん、そのあんまりこうゴールを決めたくないっていうのはあるので、
うん、
なんかそれは多分できちゃうんですけど、
う
ん、
あえてね、
はい、あえてねしないようにするんですね
っていうのもありながらどうでしょうねなんかうーん
最近試してみたいこととか
そうですねなんか本当、うん、今日もまさになんか最近なんかこうお会いする人する人からのキーワードで、
うん、
今日たまたまその内田達さんに取材に行かせていただいたり、うんまあ、先日はマデラの住職さんにお会いしたりとか、
うん、
なんか共通のキーワードで身体感覚っていうのがあって、ね、で私もその今、はい、なんかこの事務所に引っ越して、
うん、
この4月に引っ越してきたのもなんかパソコンで仕事できちゃうけどやっぱもうちょっとこう自分の体で感じることを大事にしないとなんか言ってること嘘になるなみたいな感覚もあって、
うん、
なんでこうものづくりをこうすごくそばに感じられるところに身を置いてみるとか、うん、さっき言ってたその、うん、なんか一緒におじいちゃんとお昼食べてみて、
うん、
何かみたいにこう身体感覚っていうところはすごく大事にしていきたいなと思っててそういうものを共有できるような機会を作っていけるといいなっていうのは、
うん、
でも全然具体的じゃないんですけど、
うんうんうん、
めっちゃいいっすね、
うん、なんかプランニングでも結構それあって先なんかなんとなくいい石を集める
あいい感じの石ころ拾いね、はいはい、宮田玉木さんのこれ最高なんですよ、
はい、なんかすごい素敵な本が送る本屋さんにあったんですけど、うんうんなんかちょっと前にクライアントの、まあ、レストランのリブランディングのお仕事した時に、
うん、
なんかこうロゴから変えていこうかって話になって、
うん、
でなんかその人が私の中でなんか河原の石みたいなインスピレーションがあって、うん、なんかこうすごいこうレストランでやっぱこう自分のエゴを出してこう料理を表現するっていうところから、うん、なんかだんだんそれがこう角が取れて、うん、なんかこう河原の流れ着いた石になってるような感じがして、うん、今はなんかこう表現はもちろんあるけれどもちゃんとこう美味しいものを食べてほしいっていうようなこと言ってて、うん、なんか河原の石ころみたいですねとか言って、
うん、
河原の石ころ一緒に拾いに行きますってなって、
うん、
で朝一緒に河原行って石ころ7個拾って、うん、でそれでロゴを作るみたいなことやったんですけど、なんかそういう身体感覚ってなんかいろんなとこにもやっぱ落ちてくる、
うん、
でなんか遊ぶようにっていうところもできるかなと思って、うん、もうちょっとそれをどんどん取り入れていけるといいなって思ってます。
いいですね、うん、なんか言葉の仕事するとやっぱりなんか言葉って後だなって、
うん
だから佐野さんとずっと話して、
う
ん
はい、
佐野さんってなんかやっぱ会話楽しむの好きだなみたいな、
う
ん、から多分このビジョンが出てきたりとか、
う
ん、それってやっぱなんかその授業だけ見てとかネットだけ見てその言葉だけで言葉遊びしてるわけじゃなくて、
うん、
なんかしっかり漂ったから感じれるものを自然に言葉にしたりとか、
うん、そうですね、うん言葉って本当こう意味付けをしちゃう行為なん で、
うん、
なんで時に危なく
危ないですよね呪いとか縛りになりますよ、ね、
本当にまさに、うん
ね、
そうなんです。私自分の子供がことっていう名前で言葉のことなんですけど、うん、 でも自分の言葉を持つようにっていうのでその名前にしたんですけど、まあ、すごい名前つけちゃったなと思って自分の言葉を持つって自分でも難しい。
いやなんかね、いやなんか本当に思うんすよ、
言葉って
ね。
もうお二人本当に言語化すごい上手だから、
ね、楽しいんですけどリスクもある、ね、
そうそうそう、うん、
縛られちゃう、そう、
うん、
送る本屋もね、送る本屋にしちゃったから、
送る本屋にしちゃったから
結構いや例えばね、クーマぐらいにしといて、うん、あ、わかります、
わかります、わかります、ちょっと
意味をつけちゃったから、
すごいわかります。
結構縛られて作ってると、うん、どんどん送る本屋、最初子供向けに作ってたんですよ、うん、でも全然子供じゃない、うん、なんかこれでも送る本屋ってつけたしな、なんかやらなきゃいけないのかなとか、うん、
自分への
自分で縛られて、
うん
うん、もうええやんと思ってなったんすけど、なんかそのぐらい言葉って、いや最初初期つけた、別にその気持ちも本当にあるんですよ、うん、でもやっていけば身体性を深掘っていけば深掘っていくほど、なんか新しい自分に気づいたりとかなってくるから、
うん、
なんかそのどんどん変わってもいいんだっていうか、
うんうんうん、
そうですね、送るは結構いろんな意味含んでるから面白いなって受け取ってます、
う
ん、
あ、そうですよね、
うん、まあ、それこそ葬るみたいな意味もあるじゃないですか。
おうおう、確かに確かに確かに確かに、そういう送るもありますね、
は
い、
そうなんですよ、なんかなんでちょっとこう、はい、もう送っちゃうみたいな、
うん、
だから見送るみたいに通り過ぎる意味もありますし、うん、なんかどこかに送るっていう意味もあるし、
そうですね、プレゼントするっていう意味の送るもあるし、
送、
う
ん、がカタカナなんで、
うん、
まあ僕は送る、
な
んか僕本を、うん、直接渡すのって相手にとってちょっとしんどい、タイミングによってはちょっと読みづらい、
うん、
読みづらいなとかあるじゃないですか、忙しい時にとか、
うんね、
だからなんかここら辺に置いてたら、
うんうん、
自然に手に取るっていうか、
あ、そうです、ね、あ、置くってそういうことですね、うん、あ、
だからなんか、うんうん、まあ難しい本が多いかもしれないですけど、
うん、
なんか置いてたら誰かが手に取って、うん、その時に何か気づく、
うんうん、
でそれは別に自分のこのメッセージじゃなくても全然よくて、で、うん、ね、なんかその人のタイミングで何か気づいたらいいんじゃないかなと思って、うん、置こうみたいな、でそういう場所があってもええやんと思って始めたんですけど、
うんうん、いいですね、うん、置いとく、
置いとく本屋なんですよ、
うん、
ただ好きな本を、
うん、
これ浜辺さん
の、これそうです、
はい、
これも面白いですよ、なんかねチェックボックスあったり、うん、付箋何個もあったり、そう、
付箋
雑誌ですよね、あ、
しおりがめっちゃ、
ね、一応雑誌なんですよ、
雑誌ですよね、
はい、
雑誌なんです、
絵があ
って、この思考機、
こんな想定なんですけど雑誌として作ろう、うん、
雑誌ですこれ
っていうので、
思いついたことを考え
て、は
い、
送る本屋さんにも置いてもら
って、
ありがとうございます、
ぜひ読んでもらえたらなって思うんで、うん、面白いですよ、なんか、
うん、
これ後書きが最初の、
はい、そう、その面白さも楽しんでもらえたら、
後書きから、
じゃあこれがクラフトプレスのね、面白い、
もうここです
でね、いやだからこれはもう字が 100% なんで、うん、そのもう自分の好きなもの詰まってるから、
いやそうですね、私多分これ20年後ぐらいに自分で読んだら、うん、なんかいや泣いちゃうんじゃないかなっていう、
あ、いいっすね、
っていうようなちょっと大変な時の言葉とかも入ってるんで、
そうなんですか、
うん、なんか
私も買おうかな
ぜひ、ありがとうございます、そし
てなんかちょっと知ってる人いる
、はい、見えないものとの競争で、
へー、見えないもの、
ぜひね、送る本屋に来た時はこの思考機、
はい、
ね、手に取ってもらえたらなって、
本当です、ね、
ありがとうございます、
あれですよね、右輪さんで買えますね、
あ、そうです
ね、右輪さんでもね、はい、買えますんで、こういうね、こう本音が詰まってる本を、
うん、
ぜひ手に取ってもらいたくて、うん、そしたらね、その本ってやっぱ本音引き出してくれる、あ、もう分かるなとか、うん、自分もこうやったなとか語りかけてくれるような、なんかね、不思議な作用、濃い本はあるんで、もう思考機とかも、
うん、
いい本はこう試作が止まらないっていうか、ページ進まないっていうかなんか進めたくなるとか、
ありがとうございます、うん、
漫画もあり。
そうですね、漫画もあり、エッセイもあり、小説もあり、
すごい、
日記もあり。
いや、これ喋らんくなったら
確かにね、確かに、なんかこれ
ちょっと読み始めてカニ食べてんのか、
読み始めちゃう
ぜひまたゆっくり読んでください、まあ、みたいな感じで
ね、
はい、
私もちょっと
ぜひまた佐野さんも買っていただいて、
ね、ほんまですね、
はい、あのルート建築防災にも置いていただいて、
ね、置いとく感じで、はい、
って感じで、まあ、はい、ちょっとお腹空いたんで、そろそろ終わりにしましょうか、
ありがとうございます
みたいな感じで、はい、はい、今日のゲストは
浜辺
さんでした、
はい、ありがとうございました。